テトスへの手紙3章3節から7節。私たちも以前には無分別で不従順な迷っていたものであって、様々な情欲と快楽との奴隷になり、悪意とその身とで日を過ごし、人に憎まれ互いに憎み合っていた。ところが私たちの救い主なる神の慈悲と博愛とが現れたとき、私たちの行った義の業によってではなく、ただ神の憐れみによって私たちは救われたのである。この聖霊は私たちの救い主イエス・キリストを通して私たちの上に豊かに注がれた。これは私たちがキリストの恵みによって義とされ、永遠の命を望むことによって御国を継ぐものとなるためである。ペンテコステまで3週間となりました。今しばらくの間、聖霊の働きについての学びを続けたいと思っています。今日は聖霊が信じるものを新しく生んでくださる、そのことについて学びます。聖霊が人を新しく生んでくださること、これは新生とか再生とかという言葉で呼ばれます。もっとわかりやすい言葉では、born again という言葉がありますね。これはとても大切なことです。なぜかといえば、人は新しく生まれなければ救われないからです。イエス様ご自身がそうおっしゃっています。それは、ヨハネの福音書の3章のところに出ていますね。で、ある時ユダヤの指導者でニコデモという人がイエス様を訪ねてきました。その頃民衆はイエス様の教えを喜んでいましたけれど、指導者たちはイエス様の教えに反対していました。そんな指導者の中にもニコデモのようにイエス様の教えが神からのものだということを認めた人たちが少なからずいたのです。それはニコデモが私はと言わないで私たちはと言っていることからもわかります。ニコデモはこう言いました。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないならあなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。これはイエス様に何か最初の挨拶でお世辞を言ったとか、そういう儀礼的な言葉ではありません。ニコデモのその素直な気持ちを言い表したものです。ニコデモは真理を求め神様を愛する人でした。神様がイエス様を通して語っておられることが分かった以上、ニコデモはイエス様のところに来ずにはおれませんでした。このように真理を愛する人は皆イエス様のところに来るのです。で、イエス様の言葉を受け入れる用意のありましたニコデモでしたけれども、イエス様がよくよくあなたに言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、そう言われた時にはさすがに驚きました。ニコデモでなくても何の前置きもなくこんなことを言われたら誰でも驚くでしょうね。そこでニコデモは思わずこう言いました。人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？イエス様はそれに対して、よくよくあなたに言っておく、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である、そう言われました。肉から生まれるもの、どういう意味でしょうか？それは人間のレベルでの生まれ変わりを指しています。人は何度生まれ変わったとしても、 この世に罪人として生まれてくる限り、どんなにしてもそのままでは神の国に入ることはできません。霊から生まれるものは霊とありますように、聖霊によって全く新しいものに生まれ変わらなければ、神の国に入ることができないのです。これはニコデモが考えもしなかったことでした。ニコデモは他のユダヤの指導者と同じように、人は律法を守って自分を改良し、改善していけば、やがて救いに至るのだ、そう考えていました。19世紀の人々は、人類は進化していると信じていました。世界はどんどんどんどん理想的な社会に近づいているのだというのです。しかし20世紀になりまして、2つの世界大戦と、そして戦後の冷戦を通しまして、人々は世界が核戦争によって簡単に滅びてしまう危ういものであることを知りました。21世紀はテクノロジーの時代で、科学技術は進歩し、便利な世の中になりました。しかし、それが本当に人々を幸せにしているかといえば、その答えはおそらくただ肯定的なものだけではないと思います。社会は不道徳によって乱れています。テロ、内乱、また環境破壊、そういった問題が山積みです。現代こそ、人も世界も根本的な変革、聖霊による生まれ変わりが最も必要な時なのです。では、人はどうやって生まれ変わるのでしょうか。イエス様はニコデモにこう言われました。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったからとて不思議に思うには及ばない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。ここで使われています霊という言葉、それから風という言葉、実は元のギリシャ語に戻っていきますと同じ言葉が使われているんです。風が吹くと木の枝が揺れます。それが音を立てます。風そのものは見えませんが、風がもたらす結果は見ることができます。そのように、聖霊によって生まれるそのプロセスは見ることはできませんが、その結果は見ることはできます。皆さんよく宣伝で、使用前と使用後というふうな二つ写真が並んでいるようなものをよく言いますね。この洗剤を使ったらこんなに汚かったものがこんなに綺麗になるんですよとか、この育毛剤を使えばこんなに薄かった髪の毛がふさふさになるんですよ。そういうふうなものを見るでしょう。同じようにイエス様を信じる前と信じた後、聖霊によって生まれ変わる前と聖霊によって生まれ変わった後では、そうしたアドバタイズメント以上の大きな根本的な変化がその人に起こっているのです。例えばイエス様の弟子がそうでした。弟子たちの多くはガリラヤ湖の漁師あるいは酒税人といった人です。でも彼らはイエス様に学び、神の国の奥義を知るようになりました。でもイエス様が十字架にかけられた時には、弟子たちはイエス様を見捨て迫害を恐れて逃げ隠れしていました。イエス様の教育を受けていたけれども、それだけではイエス様に従い通すことができなかった。そんな弟子たち、聖霊を受けた後は何者も恐れず大胆にイエス・キリストを述べ伝える者へと変えられています。聖霊は人々から無学なただの人と軽蔑されていた人々を作り変えて神の国の 大使にしたのです。パウロはクリスチャン迫害の先頭に立っていた人物ですが、彼もまた聖霊によって変えられ、今まで自分が迫害していた信仰を述べ伝えるようになったのです。パウロが伝道したところではどこでもイエス様を信じて聖霊による生まれ変わりを体験した人々が次々と起こされていきました。パウロはコリントのクリスチャンにこんな風に書き送っています。それとも正しくないものが神の国を継ぐことはないのを知らないのか？間違ってはいけない。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは、いずれも神の国を継ぐことはないのである。あなた方の中には、以前はそんな人もいた。しかし、あなた方は、主イエス・キリストの名によって、また私たちの神の霊によって、現れ、清められ、義とされたのである。特に最後のところの、神の霊によって現れというのは、今日の箇所、テトス 3-5 に、再生の洗いを受け、聖霊によって新たにされ、生まれ変わりのことを言っていること、同じことが語られています。コリントのクリスチャンは、聖霊によって180度の変化を体験したのです。真実にイエス・キリストを信じた者は、誰もこのような変化、聖霊による生まれ変わりを体験しています。多くの人は自分の欠点や弱さを認識しますとき、自分を変えたいと願います。生まれ変わったつもりで頑張ろう、そう決心するのです。しかし人はそうした決意や努力だけでは自分を変えることはできません。生まれ変わったつもりではダメなのです。本当に生まれ変わる必要があるのです。そして聖霊はそのことをしてくださいます。コリント第2の5の17。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。聖霊は信じるものを全く新しくしてくださいます。そのプロセスは私たちにはわかりません。けれども、聖霊がそのことをしてくださった結果は、聖書の中に私たち見ることができます。そして歴史上の人物、生まれ変わりを体験した人々の多くの証が歴史の中にあります。そして私たちの身近な人々の中にもたくさんたくさんいるのです。聖霊は今も働いておられます。信じる者は聖霊によって新しく作り変えられ、この神聖の恵みに預かることができるのです。さあ、最後に神聖によって与えられる恵みについて見ておきたいと思います。三つのことをお話しします。第一は、神聖そのものが神様の恵みなんだということです。そもそも私たちが新しく生まれたのは、私たちが立派であったから、忠実であったから、良いことをしたからではありませんでした。テトス三章に戻りますと、三章の三節から五節にこうあります。私たちも以前には、無分別で不従順な迷っていたものであって、様々の情欲と快楽との奴隷になり、悪意と妬みとで日を過ごし、人に憎まれ互いに憎み合っていた。ところが、私たちの救い主なる神の慈悲と博愛とが現れたとき、私たちの行った義の技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて、私たちは救われたのである。神様から離れ、 神様に喜ばれる生活からほど遠いところにいたものが聖霊によって生まれ変わる。それは神様の恵みと憐れみ以外の何物でもありません。神聖そのものが神の恵みなんです。第二に、神聖によって神は私たちのうちに聖霊を住まわせてくださいます。テトス3-6、この聖霊は私たちの救い主イエス・キリストを通して私たちの上に豊かに注がれたとある通りです。これは聖霊がイエス・キリストを信じて救われた者と共にいてくださるという、そういう意味です。聖霊は信じる者を助け、教え、励ますために、そのそばに、そのうちに、いつもいてくださるのです。聖霊の賜物という言葉があります。聖霊は私たちに知恵、力、様々なものを与えてくださいますが、それは、聖霊の賜物と呼ばれるんですけれども、実は聖霊の賜物ということはもう一つの意味で使われます。聖霊ご自身が賜物だという意味で使われる。聖霊ご自身が賜物として与えられる、すべての恵みの源である聖霊が私たちから離れることなく共にいてくださる。皆さん、これ以上の恵み、特権はありません。第三、神の国の相続者になるという恵みです。これは私たちがキリストの恵みによって義とされ、永遠の命を望むことによって、御国を継ぐものとなるためである、とテトスの手紙に書いてあります。聖霊によって生まれたということは、神の子供として生まれたということですね。で、子供が親の財産をやがて受け継ぐように、神聖したもの、神から生まれたものは、神の国を受け継ぐのです。で、このことは、ローマの8-17でこう言われています。もし子であれば、相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。神の国と縁もゆかりもなかった私たち、罪のゆえに絶対に正義公平が支配する聖なる神の国に入ることのできなかった私たちが、神の国の正当な相続者になる。ああ、なんという恵みでしょう。特権でしょうか。ファニー・クロスビーはその賛美歌の中でこの特権を次のように歌いました。祝された確信。イエス様は私のもの。なんという天の栄光の前味。救いの相続者。神にあがなわれたもの。聖霊によって生まれ、主の地で現れた。Heir of Salvation と歌われていますが、神の国の相続者という意味でしょう。Purchase of God は、イエス様によってあがなわれ、神様のものにされた。そして、Born of His Spirit。今日お話している聖霊によって新しく生まれたことです。Washed in His Blood。イエス様の十字架の血によって罪が許され、そこから清められたのです。彼女は全盲でした。生涯この肉眼では光を見ることはありませんでした。しかし彼女は信仰によって、その霊の目によって神様の栄光を見ていた人です。そして自分に与えられているこうした恵みを並べ上げて歌い上げたのです。クロスビーは神聖の恵みを自分のものにしました。ですから彼女はこの賛美の折り返しのところで、これが私の物語、これが私の歌、私は私の 救い主を一日中褒めたたえますと歌いました。神聖の恵みとそれによってもたらされる変化、その恵み、それは単に聖書の時代の事柄だけではありません。また誰か他の人の話でもないのです。それは実にマイストーリー、私の身に起こったことなのです。聖霊による生まれ変わりがいらない人は誰もいません。そして聖霊によって生まれ変わることができないほど罪深い人も誰もいません。どんな人も聖霊は私たちを変えてくださいます。クロスビーが聖霊による神聖を体験し、それを自分のストーリーとして歌ったように、私たちもこの生まれ変わりの恵みが私のストーリーとなり、そしてそのことを彼女のように多くの人々に証しをしていきたいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは罪人を聖霊によって生まれ変わらせ、あなたの子としてくださいました。あなたの大きな憐れみを感謝し、あなたを褒めたたえます。神聖の恵みに預かった私たちが、それを心から確信し、それを証しすることができますように助けてください。それによって私たちの周りの多くの人がやがて神聖の恵みに預かることができますように、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。